皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命あるものたちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇をお聞きの皆様こんにちは。日曜の午後いかがお過ごしでしょうか。立秋を迎えたとはいえまだまだ日差しは眩しくて、夏の終わりなんて遠い未来のように感じられますよね。でもこんな時こそちょっとした風の中に変化の兆しを見つけたことがあります。夜に響く虫の声、少しだけ湿度の違う朝の空気、そして自然はいつも私たちに囁くように季節の移ろいを伝えてくれています。今日はそんな囁きに耳を澄ませたくなるような心揺さぶられた映画やドラマのお話をお届けしようかなと思っております。記憶や愛、そして人生の海を見つめ直すような、そんな作品たちの紹介です。そしてですね、今月23日、8月の23日土曜日はですね、南港大阪南港サンセットホールで、タンゴディオッサのコンサートがあります。タンゴディオッサと言いますと、私岡本美沙とバイオリンの岡園美穂さんと2人でね、デュオで、活動しているんですけれども、タンゴの楽曲をね中心に演奏してます。そこにですね、今回はベースに米村真由さん、そしてバンドネオンに宇中美あゆみさん、この4人でね、女性4人のカルテットでお送りするコンサートです。南港サンセットホールと言いますとね、ちょうどお客様から見て演奏者、そしてその向こう側がガラス張りになっておりまして、夕日がね、こうガラス越しに見えるという、海越しに見えるというね、とても素敵なホールなんですけれども、そこで、そうですね、時間は17時半会場の18時開演ですね。ぜひね、関西にお住まいの皆さん、足を運びいただければ嬉しいなと思います。お問い合わせなどはね、私のホームページの、ホームページもしくは、Facebook のこの番組のページの方からね、お問い合わせください。さてね、いつもの参りましょう。1年を体温の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間はもう立秋、秋がやってきますね。立秋です。暦の上ではもう秋なんですけれどもね、こんな暑いのに。日中はまだまだ暑いですけれども、この頃からは朝晩涼やかな風を感じられる頃ですね。イワシ雲やウロコ雲など秋ならではの雲も見られるようになります。季節は刻々と移り変わりをね告げて、秋の足音が聞こえてきていますね。立秋以降の暑さを残暑と言い、手紙に使われる時候の挨拶も残暑お見舞いとなります。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。今の期間は涼風至るという時期です。残暑と呼ばれるこの時期は真夏日や熱帯夜が続き、暑さも竹縄です。しかし季節は少しずつ秋に向かい始めて、この頃から太陽も万物も炙るような熱烈な日差しを少し和らげてくれます。そして日が落ちた後は草むらで虫たちが涼しげな声で鳴き始めます。さあ今日はね、ここ最近で見た映画、あまり腰を押し付けて私は家でね映画を見ることはあまりないんですけれども、ここ半年ほどちょっと体調不良の時に映画をよく見ました。ドラマもね、映画って見終わった後とか数日は良かったなって思うことはあるんですけれども、何年もあれってすごく良かったって心に残るものは本当に数本かなって私は思うんですけど、皆様いかがでしょうか。 汗をかくようなアクション映画とか怖いホラー映画とか疲れるので、ゆるいラブコメディとかドキュメンタリー、ほっこりするようなね、そういうものを選んでみたように思いますけどね、その中でも君に読む物語、皆さん見ましたか？これはね、本当に後から心に残る映画でしたね。この映画はニック・カサベデス監督による2004年のアメリカ映画で、ライアン・レイノルズとレイチェル・マクアダムスが主演を務めました。原作はニコラス・スパークスの同名小説で、1940年代のアメリカ南部を舞台に、身分の違いに恋に落ちた青年ノアと、お金持ちの、ね、娘アリーの物語を描いています。映画は記憶を失った老女にデュークという老人が物語を読み聞かせるという形で進行して、2人の切ない愛の物語が展開されます。この物語はアメリカ南部の、ね、小さな村で働く男性の、ね、ノアと、そして休暇で訪れたお嬢様のアリーが出会って、ね、恋に落ちて、いろんな、ねお話が中にいろんな物語があって、そして結局結ばれるんですけれども、ノアはね、第二次世界大戦で戦地行っちゃうんですよ。でアリーは待ってるんですけれども、帰ってきた時にはアリーはアルツハイマー病を患って記憶を失ってるんですね。それでもノアは毎日彼女にね、二人の物語を読み聞かせて彼女のそばに寄り添うという、そんなねラブストーリーなんですけれどもね、本当に世界中で愛されたこの映画なんですが、去年のね7月からまたリバイバル上映されたそうですね。家族っていいな、なんか羨ましいなと思うような映画でしたね。さあ、そして今日はねドキュメンタリーの映画をねちょっとご紹介しようかなと思ってます。これは以前に見た映画なんですけどもね、アイアム世界を変える力というね、とても、素晴らしい映画なんですね。これをね後半でちょっとお伝えしようかなと思います。さて、ラブフォーシングス、この後は CM を挟んで今日の楽曲、そして番組後半では心に残る映像作品たち、癒し、気づき、そして再生へというね話題でお送りしようかなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るユースマインド。さあ、お送りしましたのは君と私の物語というね楽曲なんですけども、実は AI に歌ってもらってるんですね。コンピューターの技術も、そして AI の技術もね、どんどんどんどん進んできまして、もうびっくりするぐらい人間に近いようなね声で歌ってくれるんですよね。驚きますね。さて、そしてねバックに聞こえてます BGM は528に調律されたピアノで即興演奏している楽曲です。これはね528のサイン音も入っておりますので、ソルフェジオ周波数で 528Hz は DNA の修復に効果があるとされております。ちょっとねお疲れ気味の時なんかもね、これをバックに聞いていただけたら効果があるんじゃないかなと思います。 そして前半の続きで最近見たね映画の中からご紹介させていただこうかなと思っております。前半では君に読む物語というね映画のご紹介させていただきましたけれども、次はねドキュメンタリーです。これはね以前に見たもので、このラジオでも実は取り上げたことがあるんですよね。皆さんは自分の存在が世界に何かを影響を与えていると感じたことありますかね。私が以前見て心に残ったドキュメンタリー、 I am 世界を変える力、これはね先日お友達と話す間にねこの作品のお話が出たんですね。でもう一度見直したんですよね。で監督はハリウッド映画のヒットメーカートム・シャディアック監督ですね。ジム・キャリー主演のコメディ映画エース・ベンチュラとか、あとブルース・オン・オールマイティ、あとライアーライアーなどの監督ですね。彼はね成功の絶頂にいた時に事故によって大きな身体的ダメージを受けるんですよね。そこから人生を見つめ直す旅に出かけます。心臓の発する生体電磁波を専門的に研究しているハートマス財団へのインタビューがあったりとかして、途中からバイブレーションメディスン、これはね波動医学っていうんですけども、のお話も出てくるんですね。でそれはね心臓の波形と脳の波形を同時に測ると、ストレスに対して脳よりも心臓の方が早くストレス反応があるっていうふうなことが分かってるんですね。脳が意識するよりも少し未来を心臓は認識している。前にもねお話ししたことあるんですけども、心ってどこにあるって言ったらみんなやっぱり胸を押さえますよね。それと同じでやっぱり心臓っていうのはハート、そういうものがあるんでしょうねきっとね。心臓研究すると未来予測が可能になる、そんな話があったりとかね、人の気持ちを察するヨーグルトの実験があったりとかね。そしてこの中でもとても興味深く、そしてもっともっと深く知りたいと思ったのは共生の機能についてだったんですね。今までアメリカは競争社会というのが理想とされてきてますね、まあ、私たちもそうなんですけれども、より優秀でより豊かに、そしてかっこよくて周りと競って自分が秀でろという、そういうなね子供との頃から教育されてますよね。シャドヤック監督もずっとその教育の中で生きてきて、自己を境にそうした教育の欠陥に気づくわけなんですね。でそうした経緯やなぜ人は共生の意識が芽生えるのかっていうようなことは、音をこの作品の中で丁寧に実証してるんですよね。でこの作品が問いかけてくるのは、私たち人間の本当の本質は何かっていうようなことではないかなって私は思いました。で科学者とか宗教家とか哲学者、環境活動家たちの言葉を通して、人間の競争ではなく共鳴について進化してきたという視点とか、心が自然界にも最も影響を与える可能性などね、さまざまなメッセージが投げかけられています。当時、数年前ですね、この映画をどうしても見たくて、近所のレンタル DVD もなくて、そしてネットでねいろいろ検索したんですけども、なかなかショップに売ってなくて、で、ようやく見つけて買った映画なんですね。で先ほど出てきたヨーグルトの話なんですけれども、ある本の中でヨーグルトに電極をつけて被験者に感情に影響があるのかという実験をね、それをトム・シャドヤック監督が自身が被験者になってこの実験に携わったんですよね。ヨーグルトに電極を挿して高度の、ね、計測器をつないで、そして監督がストレスを感じると思う、それを計測器メーターが触れるというね、そういうヨーグルトの中のバクテリアが監督の不快感情に影響してメーターがいっぱいに触れるんですよね。実のところ被験者のストレスが目の前に置いたヨーグルトのバクテリアに影響を与える理由は全く分かってないそうなんですね。そこに出てくるのが波動医学なんですよね。これいろんな本が出てますけれども、とても気になったので量子物理学と波動医学に関する本を当時読んだんですね。その中の気になったフレーズがですね、私たちの体や心に関する伝統的な考え方は、それを信じるように教育されてきた古臭い概念か迷信に基づいている。 私たちの感覚を通して積み重ねてきた経験と社会的な制約が自分が誰かということを忘れさせてしまっていると書かれているんですね。まあ、私たちのこの手も体も波動でできているというふうにも書かれてましたね。でも物質主義におけるこう迷信というかな、そういうものには人間の体は時間と空間の中で他の物質と切り離された硬い物質だとされていますけれども、実は硬いと思われている物質は実際硬くなくて、体は原子の塊で巨大な空のスペースの周りをすごい速さで回転している粒子だと、そういうふうに言われています。まあ、物理学者はこの粒子をレプトンクォーク中間子と呼んでいるそうなんですね。まあ、本当に、ね、難しく考えるとね、もう難しくいろんなことが出てくるんですけれども、トーマス・サグル著作の川があるという中で、エドガー・ケーシーは次のように言っています。人体は電子的な波動からなり、原子、元素、気管および有機体にはそれぞれ電子的な波動の単位があり、それによって有機体の維持とバランスが保障されている。なんか難しいですよね。要するにね、こういったストレスを感じるような感情もエネルギーが放出されて、その周囲に影響を与えるということなんですね。最近ね、17秒の法則というのを見たんですよね。なんかの動画だったと思うんですけれども、17秒間なんか楽しいことをずっとこう思い描いていく、それを何回か繰り返していくと、1分の過ぎた頃にそれがだんだんと現実化していくようなエネルギーを放出しているっていうふうなことが動画でね言われてて、ああ、まあ、じゃあ悪いことばっかり考えるとね、なんか悪いことが、車を運転している時に嫌なことを考えていると割り込みされたりとか、なんか嫌なことが起こったりするのかなと思ったりとかね、いつもね楽しく笑ってないといけないなと思ったりもしたんですけれどもね、まあ、これがね、さっきの大事なところなんですけれども、離れたところに置かれたヨーグルトの菌にさえ自分のね内なる感情とかストレスが伝わってしまうっていうのなら、ヨーグルトの菌よりもはるかに高等で進化した人間に伝わらないはずがないっていうふうなことですよね。まあ、一時的なストレスというのはまだしも、いつも怒っている人とか不機嫌な人いますよね。自分もちょっと注意しなくちゃいけないんですけれども、これも本人だけが嫌な気分でいるのならまだしも、ね、周りのあらゆる人とか植物とか動物にさえマイナスの影響を与えているかもしれない。このヨーグルトの実験でやっぱり周りに影響を与えているんだというふうに納得しましたね。で、以前に見た時もね、このヨーグルトの実験はとってもね印象的だったんですけども、今回もね反省させられましたね。そんな人のそばにいたのはやっぱりケーキはね、針はずっと触れっぱなしですもんね。ということは反対に幸福感や機嫌の良さも同じく影響を与えているということなんでしょうね。どうせねケーキの針が振り切れるなら周りの人をね幸せにした方がいいですよね。そしてこの映画のインタビューに出演している世界的に有名な環境運動家、遺伝学者のデイビッド・スズキさんは、地球上の全生命体は多くの共通の遺伝子を持つことを人類は受け入れる必要があると説いています。そしてデイビッド・スズキさんの生命の聖なるバランス、地球と人間の正しい絆のためにという著作にもそういうことが書かれているんですけれども、彼が最も言いたいことは共生共存ですね。日本もそうですけれども、この監督が子どもの頃から受けてきた教育は競争に勝つことでした。私たちも勉強で人より秀でることとか、ピアノの技術も人より秀でることとか、人よりも試験で良い点を取ったりとかね、人よりも良い学校に行くことが素晴らしいこととして教育されてきたんですけれども、監督は事故をきっかけに教育上で起きたその欠陥に気づくわけですね。私のね大好きな本、アミ小さな宇宙人の中でも、アミは本来思考は脳と心臓っていうふうにされてるんですね。しかし地球人は脳だけを使って心臓を使って思考していないっていうふうに語ってました。ハートというのはもともと心臓を指していますし、人は感動したり胸をぐっとこうね押さえて感動したって言いますよね。 胸のところ手を当てて、心に心が、ここに心があるっていうふうに言ったりね、証明はされていなくても古来から人は心臓に対して特別なエネルギーを感じていたのかもしれませんね。人にとって脳よりも心臓の方が重要で、愛とか共感などを感じる前向きな気持ちになると体調は最善な状態になる なるとされていますね。地球では今この瞬間にも熱帯雨林が1秒間に400立方メートル以上が失われているんですね。1分間に24人が餓死して、1日で約10から250の生命の種が絶滅しています。この地球の人類の悲惨な状況に対して100人中50人以下の人々が目を背けているから、この現実は変わらないと言われています。しかしその現実に気がついて行動する人が100人中51人目に達したときに、世界は大きな変化が現れるのかもしれませんね。人類は270万年前に急激に脳が進化して科学や文化を生み出してきましたけれども、共生とか協力するということを失念してしまったのかもしれないですね。それではラブフォールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。人生って映画やドラマのようにね、劇的ではなくてもちょっとした瞬間に記憶や思いが心を揺らすことがあります。そんな時に流れる音楽や誰かの言葉がそっと寄り添ってくれたらいいですよね。それだけで明日は少しだけ優しくなれます。今日のこの時間があなたの心に小さな光を灯しますように。ラブフォールシングス、岡本美沙でした。